エイドネットカフェ。この番組はインターネットを利用したオンライン家庭教師サービスエイドネットの提供でお送りします。時刻は11時になりました。皆さんこんにちは。エイドネットカフェの時間です。今日もエイドネット九州スタッフでありドマーニ代表でもある中山純子さんにお越しいただいております。
はい、こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。やっとシルバーウィークが、ね、終わりまして、疲労感を持って参りましたけれども、
ね、はい。でも今日は道がすごく空いてたんですよね。
そうなんですよね。ということは今日明日までお休みを取って連休、大型連休の方もいらっしゃるんでしょうかね。
でも子どもたちはいつも通りの学校ですからね。
そうなんですよ。もう早速明日は参観日ということでね。
本当に
結構スケジュールはですね、もうゆっくりした途端にまたね、いろいろ活動的に ね入ってますので、
ちょうど、うん、うちの息子も体調珍しく崩したので、うん、やっぱりこう暑かったり寒かったり、それから夏の疲れが出たりとか
ありますよ、ね、うちの子も ね体調が ねあまり良くないんですよね。
本当ね、これラジオ聞きの皆さんも皆さん気をつけていただきたいですよね。
本当ですね、ちょうど秋バテというね、
なるほど、
時期に入るらしいので、はい、気をつけたいですよね。さてさて、そんなね、中でエドネットカフェでは、はい、皆さんにね、はい、もう旬の情報を ね、お届けしていきたいので、
はい、もう旬といえば今日の朝、私も北斗晶さん の乳がんの
びっくりしましたね。やっぱりですね、人ごとではないですよ ね。想定外のことって起こりうりというか、
でちゃんと検診1年に
1回
行
ったんでしょ。そうなんですよ。私それがね、ちょっと検診をしてこうなるっていうのがね、とても不安になりました ね、
うん、もう本当鬼嫁キャラで言ってますけれど、うん、すごく周りの気配りが の方なんだなと思いました。ブログを読んでいてもですね、はい、自分はこんな元気なキャラだから周りに心配かけたくないっていう、うん、それで言わなかったっていうことだとか、
いろんなことを ね思いながらね秘めてらっしゃったんだと思うんですけど、やっぱり外見とはまたね違ってとても繊細で、いろいろストレスもね抱えやすかったのかななんて ね思いますね。
テレビ局のスタッフの方、裏方の方へのこう気配りまでそのブログにも書いていらっしゃったし、それからやっぱり子供、何よりも
家族思いですもんね。いいお母さん、
ね、子供の白髪になった姿が見たいと、いつまでも夫婦で手をつなぎたいっていうところを書いていらっしゃいましたけれど、やっぱり親ならみんな思ってることで当たり前に思ってたことじゃないですか。
女性はっていうかお母さんは結構自分のことは後回しで我慢がね聞く分、でもなんか最後まで見届けないといけないっていう使命感もありますから ね子どもたちの成長ね、
元気でいないといけないので、もうやっぱり検診に行こうと
思いましたね。なんかちょっと切実に、なんか自分の身にも起きても当たり珍しくないことなので、
そうですね、
気をつけたいです ね、
もう本当にお元気、早く回復されることを願うばかりですよね。
はい。そして、最近の、
ニュースとしてはですね、この福岡の教育ニュースとしましては、県内の公立高校の入学定員が発表されました、
はい、
で県立の全日制ですね、2万3400人の、入学定員であるということで、春遊館など、福岡の名門ですね、春遊館やそれから霞ヶ丘高校、それから白陵、福岡中央がクラスが増えるらしいですね。入学定員増、この4校がですね、で一方ですね、田川高校、能形高校、有明新生、倉手、龍徳は1学級ずつ減るということとか、それから小倉南高校、太宰府高校の普通科の、それから英語コースは志願者数が伸び悩み、普通科との違いが出しにくいということで募集が停止されたと、
そうなんですね。この、なんていうか、減るとこもあれば増えるとこもありということで、
なんですよね。受験生の皆さんにとっては気になるニュースではないかなと思います。まあ、来春の中学校卒業予定者は 47,200人ということですので、うん、ね、もう皆さんが本当に希望の学校に合格されるようにと思うばかりです。はい、でまた一方ですね、福岡から受けられる方も多いんではないかなと思いますが、九州の国立大学、鹿児島大学ですね、はい、ここがバカロレア入試というのをスタートします。
何ですかそれは。
そう、ね、バカロレア入試、これはどういうことかというと、高校卒業程度の学力が認められる大学入学資格、国際バカロレア資格との取得者に限定した入試を、この来年の4月の入学者の試験から実施するということで、いわゆるこう学校にこう何今高校出てなくてもですよね、はいはい、だから高校卒業程度の学力が認められれば、その大学 その入試が受けられるということなんですよ。
へ、
だから大研とはまたちょっと違うような感じで、
ね、通えるんです ね
行けます、うん、で海外の有力大学でもこれ活用されている、この国際バカロレア資格ですね、うん、これは国際バカロレア機構、ジュネーブにある国際バカロレア機構が定めるカリキュラムを履修して、試験で一定の成績を収めると得られるらしいんですね。で鹿児島大学は日本国内でこのカリキュラムを実施している高校の生徒を主なターゲットにする考えということですので、1年生とか2年生とかでも受けれるわけですよ、この資格があれば。で国立大では筑波大や岡山大学が今年4月入学者の試験で同様の選考を行ったということで、やっぱりいろんな入試をやっぱりやっていきますよね。
特に鹿児島は何か、
うんね、この前もね、
そうですね、うん、なんかちょっとここ1年でいろんな、ね、政策を考えてらっしゃるみたいで、
う
んね、
やっぱり人口が、若者の人口が減っているというのもあるでしょうし ね、
うーん
ね、で書類、これはまあ、このバカロレア大学に、まあ、詳しくは検索していただきたいんですけど、資格の取得ですね、バカロレア資格の取得ですが、来年の1月から選考を行って、教育学部と法文学部の経済、法文学部経済情報学科を除く8学部全学科でそれぞれ若干名を募集するそうです。で書類審査や面接で合否を決めたり、それから国際的な視野と主体性を備えた学生を多く集め、在学生らに良い刺激を与えるのが狙いと。
ということはですね、うん、年齢は同じということですか？で
海外の留学している子たちとかもいいですよね、海外の学校行ってる子たちとか。
あ、なるほど、そういうことか、
ね、
だからちょっとさまざまな、
うん、いろんな方たちが集まってきて、ね、いい刺激になるでしょうね。
でしょうね、うん、型にはまってないスタイル
ですよね。まだ私もこれは今聞いたばかりですので、はい、これから調べてみようと思いますけれど、はい、とても面白いですよね。
本当ですね、なるほど、
はい、まだ他にも気になるニュースがあるんですが、ね、またもうちょっともう一つだけ時間の都合でですね、はい、中村学園女子高校もスーパーグローバルハイスクールに認定されたということです。今増えてきましたよね、このいわゆるスーパーグローバルハイスクール、
は
い
はい、まあ、僕の霞ヶ丘でもね、
そうね、霞ヶ丘もそうですもんね、はい、うん、でこのスーパーグローバルハイスクールとは、教育を通じ生徒の社会課題に対する関心と深い教養、コミュニケーション能力、問題解決力など国際的、素養を取得させ世界で活躍できるグローバルリーダーの育成を目指す高校のことで、全国では56校が指定されているということです、ね、
ここはまあ、食とか、
そうそうそう、
まあ、栄養、食でね、栄養学科だとか、うんうんうん、そういったところがね、うん、ちょっと特化してますので、
特化してますもんね、
うん、なのでそこからちょっと視野が広がるっていうのはとても、はい、可能性としても、ね、うん、今後の将来の可能性も広がりますよね。
他との差別化というところでも、うん、地球規模の課題、食を通じたグローバルリーダーの育成を目指すと、だから食に特化したグローバルですよね、ハイスクールになるわけですよね。
これは結構九州にこういうのが、しかも福岡にあるっていうのは結構心強いというか、
ね、いいです、面白いと思います。で、はい、この特設クラスに進む予定の生徒はもうすでに4月からここは認定されてますから活動を始めてまして、8月には福岡県宗像市で開かれたアメリカンビレッジにも参加して、来日したアメリカのリーダーたちと英語で思いを伝え合ったりして、その職に関してですね、
国際的です ね
英語でディスカッションディベートを行ったり、こういった職に関して探究テーマについて、問題提起解決策を提言する食のサミットも開催する予定と。
なるほど、
面白いと思いますよ。
面白いです ね。はい、はい、まだまだねこういった教育情報、はい、まあ、大学もしくは高校中学校と ね、いろんな入動きというかですね、変化がさまざまあっているので、どんどんエイドネットで ね紹介したいと思います。はい、はい、では今日の1曲をお送りしましょう。矢野明子で気球に乗って。時刻は11時13分になりました。では今日のテーマをお願いいたします。
はい、はい、将来ですね、子供にどんな風に育っていってもらいたいかっていう風に聞くと、大概の大人は親御さんたちですね、優しい人になってもらいたい、思いやりのある人にもなってもらいたい、人のことを考えられる人になってもらいたいっていう風に言いますよね。やっぱり親だったらそういう子に育っていってもらいたいなというふうに思うと思うんですよね、私もそうです、で前回のこの番組でもお伝えしました、残念とちょっと悲しいニュースをお伝えしましたけれども、やはり小さい頃のこの親の働きかけでということでですね、でやっぱり子供って親の言う通りには育たずに、よく言いますよね、背中を見て育つ、する通りに育つと、でやっぱりそういうふうな子供に育っていってもらいたいなら、やはりお母さんもお父さんも子供に対してはそういう自分のやっぱりこういうふうに育っていってもらいたいなって願いを込めた対応っていうか接し方をしていかないといけないと思うんですけれど、現実というとだいたいこういった種類の言葉を使われる方が多いんですよね。これは小さい子だけじゃないですよ、年齢が大きくなった学生さんのお母さんたちもしっかりです。まずこういった脅かす言葉ですね、もうできない、それができないんだったらもう、例えば学校の先生なんかもですね、これがもうできないんだったら給食ないよ、もう片付けるよとか、とそれから兄弟で喧嘩をしてて仲良く遊べないならモテで行ってとか、それから漫画なんかも置きっぱなしだったらもう片付けないならこれ捨ててしまうよとかですね、
よく
言いますよね。はい、それからこれ抽象の言葉ですね、抽象するっていうこと、何も例えばこうちゃんが悪いんでしょとか、何汚いことやってるのとか、バカ、あんた本当にバカなんだからとか言うような、それも抽象ですよね、人を傷つけるような、それから権利を保持する言葉っていうそうなんですけど、これどういうことからということかというと、ほらもう何回もお母さん言ってるよ、それから言うこと、あなたが言うこと聞かないからこうなったんでしょうとか、それからほら転んだ、だからやめなさいって言ったでしょうとか、それから今度拒絶する言葉ですね、これも多いと思いますよ、もうそこで泣いてなさいとか、もう知らない、置いとくよ、置いていくよとか、勝手にしなさいとか、
いた、ぐさ、ね、みたいな、
私もそうです。それからもうそれが感情的な言葉は、はい、もう何回言ったら分かるのとか、もうしつこいねとか、うるさいとか、誰が悪いのとか、もうなんか本当に私もいいんだから、
これはもう、そう、はい、もうね、言葉の種類を分けられるというよりも、もうこれが日常会話じゃないのかっていう感じですけれども、
ね、これやっぱり人事何回言ってるかなと、
いやいや結構耳に入る言葉もそれですよ
ね、
世間の、
そうなんですよね、でこれらの言葉って本当に冷静にこう私も文字を打ちながら見つめてみると、全然思いやりないし、人に優しくも優しさも溢れてないし、
引き離してますよね、
そう、それから全然人のことも考えてないですよね、もう置いとくよ、知らないよって、 知らない、うん、その後がないから、はい、本当にもうなんか全然寄り添ってないですよね。
確か
に、でこれこちら側の親の勝手な立場の思いばかりをぶつけてる言葉ですよね、
はい、
早くやって段取りよくやってもらいたいとか、もうお母さんが忙しいんだから、はい、そうもう早くしてほしいとか、うん、もう散らかってるのがもう嫌だから、
うんうん、
そう子供が片付ける子になってほしいからじゃなくて、お母さんがイライラしてしまうからとか、
そうなんですよね。
そう、
もう目の前の今の現状をどうにかしたいような、うんうん、そういう言葉ですよね。
そうそう、だからその子のことを考えて言ってるんじゃなくて、私も自分でこれピックアップしながら、あ、これ全部親の本当に立場のまま、
本当です ね、
勝手な立場のまま言ってるなと、はい、うん、
言ってます、
まあ、ね、
うん、これをね一回一回立ち止まってね考えて言い回しを考える余裕がないんですよ。
そう、その通りなんですよね。ただ残念ながら子供って言われた通りこういうものなんだ、こういう時はこういうものなんだと思って育っていっちゃうんですよね。
いや結構ねやっぱりおままごとの時にセリフは出てきてますよ、
うんうん、出ますよね、う
ん、やっぱりお母さん役になってる子供はね、うん、もう知らないとか言ってますよね。
そうそうそうそうなんですよね、はい、なのでちょうどシルバーウィークも親御さんと子供さんが一緒にいる時間が長くて、
はい、
こういう言葉もたくさんいたと思いますし、
はい、
それから学校この宿題だとかちょうど中間試験も終わって、うん、またその結果も出てきて親御さんたちもだんだんその結果に愕然ときて、
うん、
もう知らんよ、あんたが遊んでばっかりやったからこうなったんだろうとか、
本当、ね、そうなんですよ。もう忘れ物したらね、忘れ物したでね、あなたがねもう置いていってたんでしょうとかね、
うん、うもう知らんよってね、
本当本人の責任をもう押し付けちゃいますよね、
うん、そう、もう知らんよとかこうね、こっちの言葉で言うと、うん、そういうのってよくもう言ってるなと、
言ってますよ、
ねね、
むしろね言ってない人にお会いしたい、
お会いしたいってね。そうそうそう、だけれどもあえてこの番組はそこをちょっと冷静になってもらう場でもありますので、
はいはいはい、
それって本当にその子の立場になっている言葉なのかなということは、時には振り返っていただきたいなと、
ね、これを機に、うん、まあね、これを聞いた方はね、まず今日からでも、
そう、
でそうすることで旦那さんにもまたね、部下とか、ね、会社の方、人間関係にもね影響しますのでね、
そうなんですよ。
ちょっとここで、一旦この言葉を振り返ってみて、
ね、もう勉強せ、もうあんたが、あんたが大変なんやけね、うん、みたいな形でよくこちらも言いますよね。勉強もとかもね、
うん、
宿題したのしてないとか言ったらもう知らんよとか、うん、
言っちゃいますよ ね
言ってしまうけれど、うん、これがどういう意味があるのかとか、
はい、
そういうことをちょっとどこかの機会で、
そうですね、
いただきたいなと、はい、いうふうに思います。
はい、いやー、結構ね切実ですけどね、これをね、
そうなんですよ、
やっぱりついね、うん、どうしてもこの言葉をね、だからもう一つずつ、まあ、これは言わないでおこうっていうのを決めていくことですかね。
ねえ、ねえ。
はい。
はい。これは今日は戒めも含めてですね、はい、お伝えさせていただきましたので。
はい。
はい、
さて、時刻は11時21分になりました。では、今日の名言をお願いいたします。
はい。人間のやったことは、人間がまだやれることの100分の1に過ぎない。豊田佐吉さんの言葉です。うん、人間のやったことは人間がまだやれることの100分の1に過ぎないと。これはトヨタ自動車のお父さんのことの豊田佐吉さん、トヨタ式自動食器を発明した豊田佐吉さんの言葉なんですよね、
うん、
生涯で発明特許が84件、外国特許が13件、実用新案35件の発明をしてトヨタグループの礎を成した方なんですよね。でこのような名言をこうやっぱり考え方を言った方だから、まだ明治、まだ世界中が日本を知らない、
はい、
日本は黒船なんか見てこういうところがあるんだって少しずつ思い出したけれど、
はい、
世界中の国々はまだ日本っていう国のことは知らないわけですよね、
はい、
でもその時に世界で利用される自動食器を作ることができたんだと思うんですよね。 ですね。だから
やっぱり視野が広かったお方なんです ね、うんね、100分の1か、
うん、そうだから私たちもそうですよね。まだ私たちが人生の中でやれることの今やってることって、うんうん、もしかしたらまだ100分の1ぐらいかもしれないですよね。
そうなんですよね。
そうまだまだできることって枠を勝手に作ってるだけでね。
今はね、かたやこう、うん、未来をねすごくねこう心配して不安を持ってね生きてらっしゃる方もいれば、まだまだ挑戦し続ける方もいらっしゃってね、うん、まあ様々と思うんですけど、できるなら生まれているもうその生きてる限り何かにずっと挑戦し続けたいっていうのはありますよね。
これあのエジソンの言葉で有名な言葉で、はい、私は失敗したことがない、ね、ただ1万通りのうまくいかない方法を見つけただけだっていう言葉もあります。
なるほど、
ね、だからやったことがこれ失敗と見るのか、あ、成功しない方法、これをやると失敗するんだと思うのがやっぱり見方考え方次第ですよね。
全然違いますよ ね。
なのでやっぱり人、考え方ってすごく大事なので、うん、もうどうせ僕できんとか、私これぐらいしかも力ないとか、私バカやけんとか、やっぱ子供ってよく言います、
う
ん
う
ん、
自分にシャットアウトというかね、ストップをかけた方が楽になる時ってありますよ ね。
ありますけれど、本当にまだあなたがやって今やっていることっていうのはあなたの人生の中の本当に100分の1、子供なんかはまだ1000分の1、
そうですよ ね、
かもしれません。
そう思ったら、うん、まだまだ可能性のある子供に知らん、うん、知らんよとか、まあ、例えばね、うん、もうあなたがね悪いんでしょうとか、まあ、いろいろねこう決めつけてはいけないですよね。
いけないですよ ね、
ね、まあ、だって自分たちだって100分の1、うん、しかまだやれてないんです
よね。そうなんですよ、そうなんですよ、うん、あのね今ラグビーもちょうどその結果が出ましたけど、ね、この前南アフリカだって絶対負けるだろうが、
いや私もびっくりしました、
ね、そう、
なのでバレーの選手もね、
そうバレーの選手もね、
もう白熱した試合でしたよ。
なのでみんな彼らは負けるだろうと思ってはやってないと思います。
そうですね、はい、もう最後の1点をしがみついてやってましたよね。
なのでぜひお子さんに対してまたお母様方もこういった気持ちで頑張っていただきたいなと思います。
はい、今日もありがとうございました、はい、エイドネットカフェ、この番組はインターネットを利用したオンライン家庭教師サービス、エイドネットの提供でお送りしました。